今、私たちは旧約時代のイスラエルの礼拝の時に捧げられる生贄について学んでおります。一章では全焼の生贄、二章では穀物の捧げ物、三章では交わりの生贄と順番に学んできましたが、今日の四章では罪の清めの捧げ物と呼ばれる捧げ物について紹介されています。ここに来て、人間の罪の問題が本格的に取り上げられているということに気づかされます。全焼の生贄や交わりの生贄においても、もちろん罪は意識されておりました。牛や羊やヤギなどの家畜が人間の身代わりになってほふられるわけですから、その際に礼拝者は当然自分自身の罪を意識したはずです。ただそれはあくまでも二次的なものだったということが言えると思います。罪の問題よりも与えられている神様の恵みの方をよりはっきりと捧げ物を通して意識することができたと思います。全焼の生贄が捧げられることを通して父なる神様との関係が与えられている恵みというものを礼拝者たちは確認することができました。穀物の捧げ物を通して、主が私たちの日々の生活を満たしてくださっているという恵みを確認することができました。そして交わりの生贄を通して、私たちが主との親しい交わりの中に加えられているという恵みを覚えることができました。そのような神様の恵みが覚えられた上で、次の罪の清めの捧げ物が神様に向かって捧げられていくという順番になっているということがわかります。恵みがまずあって、罪に至る。この順番が感謝だなと思います。神の恵みが示されているからこそ、私たちは自らの罪と向き合うことができるからであります。私たちは礼拝の度に、このことを経験しているんだと思います。私たちの礼拝は喜びと感謝から始まります。私たちが礼拝に招かれている、神様の御前に招かれているという恵み、神の子供とされた恵み、一週間守られてきたという恵み、恵み神様との親しい交わりの中に加えられているという恵み、それらの恵みに対する喜びと感謝を表すところから、私たちの礼拝は始まります。本日の礼拝の最初に朗読された詩編95編の一節で、こういう風に歌われていました。さあ、主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって、喜び叫ぼう。私たちは礼拝が始まるときに、礼拝の始まりに際し、主に向かって喜び歌おうと皆に呼びかけることができる。私たちの教会の礼拝では、まず最初に唱詩があって、その後、三英の賛美歌を歌って、そのまま第一曲目の賛美歌が続いていきます。そこで私たちは神様の偉大さ、素晴らしさを褒めたたえますという内容の聖歌を選んでいます。私たちは礼拝の始めに神様に対する喜びと感謝を表します。そこから礼拝が始まるんです。ところが礼拝のプログラムが進むにつれて、私たちは次の段階に入ります。それは神様の前で自分の罪がはっきりと示されるという段階です。聖なる神様の前に招かれて、聖なる神様と出会うということは、それは一体私たちにとってどんな経験なんでしょうか。それは聖なる神様の前に全くふさわしくないと自分自身が意識されていくという、そういう経験だと思います。自分の中に隠されている自己中心の思いや高ぶりやうぬぼれが神様の前に出ることによってはっきりと意識されていくんではないでしょうか。よって喜びと感謝で溢れていた礼拝の最初、その最初の頃にはそのように喜んでいた私たちが次第に神の前にひれ伏さざるを得なくなっていく。でもそこに恵みが開かれて恵みに満ちています。それゆえに私たちは心からの悔い改めに導かれてきます。そしてそこでしっかりと罪が許されるという経験をします。そしてまた感謝に満たされます。そしてここから心新たに出発していくことができる。そういうことを毎回毎回の礼拝を通して私たちは経験してるんですね。礼拝の度にそんな恵みを私たちは味わっているということをぜひ覚えたいなと思います。私はフィリピンで生活をしていた時にフィリピンで集っていた教会は聖霊派の教会ではなくて、極めて穏健な普通な福音的な教会でした。そういう教会でもですね、礼拝が始まって賛美が始まると、私たちのように直立不動で賛美してる人ってあんまりいないんですね。歌っているとだんだん体が揺れてくるんです。だんだん手拍子が始まって、しまいには手を挙げて歌う人もいました。それはとても自然な感じでした。そういう感じで、体全体で神様に喜びを表すというのが、もうそこのスタイルになっておりました。ところがそのようにして、先ほどまで本当に楽しそうに賛美していた人たちが、次の段階に入ると、涙を流しながら祈っている姿っていう場面に、何度も出会いました。そして、その後に御言葉が与えられて、そこで恵みをいただいて、またさっぱりした顔になって、またそこから出発して、See you again なんて言って出ていく。そういうフィリピンのクリスチャンの人たちを見ながら、私はこの人たちは本当に礼拝をしているんだなと思いました。礼拝に来ているわけですから当たり前なんですけれども、でも本当にこの人たちは神様に出会っているんだな、恵みをいただいて出発していくんだなぁと思ったものです。 そういうことを経験する中で、逆に問われます。私は本当に礼拝しているのかなって。当時若かったですけれども、私の中にはなんとなく、礼拝は退屈な時間という感覚がどっかにあって、早く終わればいいなと、どこか思っているところがあったなぁと思いますね。そして礼拝よりも、その後のお交わりの片方が楽しみという、そういう面があったかなと思いますが、そういう私の礼拝者としての姿勢が、それはいけないんだなということを教えられる機会だったかなと思います。私たちは、死との出会いを通して、私自身の罪を知らされます。でも、そこで恵みを味わいます。しっかりと主に許していただくという、その恵みを、味わいます。再び、喜びに満たされます。そして、ここから許されたものとして出発していく。私たちにとって、礼拝とは、そのような時であることを覚えたいなと思いますね。自らのうちにある罪を、はっきりと示され、しっかりと許されて、そしてここから新しく出発していくという、そういう礼拝を私たちは大切にしていきたいなと思います。そんなことを覚えた上で、レビ記4章に示される、罪の清めの捧げ物という、捧げ物が、どんな捧げ物だったのかを見ていきたいと思います。そしてこれは、罪の清めの捧げ物ということですから、そこでは、罪というものが取り扱われているわけですけれども、どんな罪であったのか、そんなことを意識しながら1節と2節を読んでみたいと思います。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。人に主がしてはならないと命じたすべてのことから離れて、気づかずに罪に陥り、その一つでも行ってしまった、以下のような場合には、こういう導入から始まっております。つまり、ここで注目されている罪は、気づかずに犯してしまった罪、わざとではない、不注意な罪、その時には自覚はないけれども、後になってその罪の事実に気づかされて、心責められるという罪、そのような罪が、ここで取り上げられているということがわかると思います。そして、そのような具体的な例として、4つの場合が想定されています。第1番目に、祭司がそのような罪に陥った場合のことが、3節から12節まで記されています。第2に、イスラエルの回収すべてがそのような罪に陥ってしまった時のことが、13節から21節まで出てきます。そしてその後、3番目に、族長が罪に陥った場合のことが出てまいります。26節まで出てきます。そして4番目最後に、27節から民衆の一人が、そのような罪に陥ってしまった場合のことの、4つの場合のことがここで紹介されているということがわかるわけであります。それぞれに罪の解決が求められたということであります。礼拝をリードする立場に立っていた祭司、あるいはそれぞれの部族の長である族長、あるいはイスラエルの会衆全部、さらに個々の人一人一人それぞれ、いろんな立場の人がいます。集団でも個人でも、いろいろなパターンがありますけれども、それぞれに罪の解決が求められていたということが、この4章全体を通して教えられていることであります。普段、私たちが生活している中で犯してしまう罪というのは、ほとんどこの罪に該当するんじゃないかなと思うんですね。その時はあんまり罪だとは思っていない。その時はあまり深刻なことだとは感じていないんだけれども、後になって、罪であるということに気づかされて、心を責められるということが、私たちも時々あるんじゃないかと思いますね。決してわざとではないんです。誤って犯してしまう罪っていうのもあるんです。私たちが犯してしまう罪の大半は、そういう罪ではないかなと思うんですよね。あえて意識して罪を犯す計画犯罪のような場合も、もちろんありますけれども、でも私たちが犯してしまう罪の大半は、そういう気づかずに犯してしまう罪ではないかなと思うんですね。その点で日本語の聖書はとても丁寧に訳しているなと思います。罪に陥るという言葉を使っていますね。私たちは多くの場合無自覚なままに、結果的に罪に陥ってしまうことが多いんじゃないでしょうか。そのようなケースが4章で想定されていますけれども、そういう罪について、ここで教えられているということを私たちは心に留めたいと思います。気づかないで犯してしまった罪も、やはり裁かれなければいけないのだろうか。私たちはよく知らなかったと言って言い訳することがあります。知らないで、自覚ないままで、罪を犯してしまった場合には、そういう気持ちになることがあると思います。そういう罪に際しては、憐れみっていうのはないんでしょうか。聖書を読んでいると、憐れみがあるということが教えられております。パウロは第一テモテの手紙の1章13節において、こういうふうに語っております。私は以前には、髪を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし、信じていない時に、知らないでしたことだったので、憐れみを受けました。そうパウロが告白している記事があります。イエス・キリストと出会う前のパウロ、クリスチャンになる前はサウロという名前だった時でした。その時のパウロは、髪を冒涜する者、教会を迫害する者、暴力を振るう者だったと自分で告白しております。ステパノという弟子が石をぶつけられて殺されてしまうっていう事件が起こりましたけれども、あの時にもパウロはそこに関与していたわけですね。ですからパウロは、クリスチャンになる前は、 随分ひどいことをしていたということがわかるわけですけれども、ところが、知らないで、したことだったので、私は憐れみを受けましたと、パウロは告白しているんですね。ですから、この御言葉を読むときに、ああ、神の憐れみというのがあるんだなということに気づかされます。また、申命記の19章というところを読むと、そこには、逃れの町という町が出てまいります。これは、人を意図せずに撃ち殺してしまった殺人者、つまり間違って人を殺してしまった人が、復讐者たちから守られるために用意されていた町だったということが、そこに教えられているんですね。そして、その具体的な例として、こんな例が聖書の中に紹介されております。例えば、隣人と一緒に木を切り出そうと森に入り、木を切るために斧を手にして、振り上げたところ、その斧の頭が、絵から抜けて、隣人に当たりその人が死んだ場合、その者はこれらの町の一つに逃れて生きることができると、随分具体的な例が想定されているなと思いますね。その人のためには、ちゃんと逃れの町が用意されていたっていうことまで配慮されていることが、聖書に記事があるのです。このように聖書では、知らずに犯してしまった罪に関しては、殺人のような重い罪であったとしても、そこには神の憐れみが用意されていたということを私たちは教えられます。それでは、レビ記の4章において、気づかずに陥ってしまった罪に関しては、果たして憐れみはないんだろうか。それらの罪はやっぱり裁かれてしまうんだろうか。実はこの、罪の清めの捧げ物そのものが、神の憐れみなんです。この捧げ物が、罪が許される手段として用意されているということ自体が、神の憐れみなんです。もし意図的に罪を犯してしまった場合には、二人もしくは三人の証言が得られれば、即、死刑であるということが聖書に記されています。ヘブル書10章28節にこんな言葉があります。モーセの律法を拒否する者は、二人または三人の証人の言葉に基づいて、憐れみを受けることなく死ぬことになります。モーセの律法、つまり御言葉を意図的に拒否する者は、その事実が確認された段階で、憐れみを受けることなく死刑であると、聖書に記されてあります。そんな中にあって、この、罪の清めの捧げ物という捧げ物が用意されているということ自体が、もう神の憐れみなんです。罪を許してもらう方法は、神様から提示されている、用意されているということ自体が、もう神の憐れみの表れです。ですから、このレビ記4章は、全部、神の愛と憐れみが表されている御言葉です。詩篇116編5節、主は情け深く正しい。真に私たちの神は憐れみ深い。私たちの神様は、憐れみ深い方であるということを、感謝と共に覚えたいと思います。ただ、憐れみはあるんですが、それで、罪自体が、帳消しになるわけではないということです。気づかずに犯してしまった罪は、それは気づかないでやってしまったことのゆえに、憐れみを受けるんですけれども、でも、その罪が、多めに見られるということではない。そのことをこの4章が私たちに教えていることです。最初に、祭司が罪を犯した場合のことを言いたいと思います。3節ですが、3節にこう書いてあります。油注がれた祭司が罪に陥って、民が責めを覚える場合には、その祭司は自分が陥った罪のために、傷のない若い牡牛を、罪の清めの捧げ物として主に捧げる。ここでは祭司が罪に陥った場合には、罪の清めの捧げ物として、つまりその祭司の犯した罪を解決する捧げ物として、若い牡牛が主に捧げられなければならないと教えられております。ここに若い牡牛と出てきますけれども、これは捧げ物のランクといったら少し変な言い方ですが、捧げ物の中で最も高価な捧げ物だったと考えられるんですね。そして13節以降では、イスラエルの回収すべての者が、罪を犯してしまった場合が出てくるんですが、そこでも捧げられるべき生贄は、牡牛であると出てきます。これは何を意味しているかというと、祭司一人が犯した罪は、イスラエルの全回収が犯した罪と同じくらいの重さを持っているということを表していますね。ですから、礼拝を司る祭司には、より重い責任が課せられていたということですね。そのことを聖書は教えております。そして個人だけではなくて、イスラエルの全回収の、すべての罪というものを、ここで取り上げられているということがわかる。罪について考えるときに私たちは、大体自分の罪を考えますよね。個人の罪を考えることが多いと思いますけれども、ここで注目されているのは、イスラエルの民全体の罪ですね。集団の罪ですから、私たちは個人として罪を犯すだけではなくて、集団としてまとまって罪を犯すこともあり得るということですね。教会も、教会全体として神に背いてしまうということがあり得るということを、このところから私たちは教えられます。22節以降には族長と呼ばれる人が出てきます。族長というのは、今でいうところの、組織の長にあたる人だと思いますけれども、社会的な立場が与えられているリーダーのような人たちと考えることができると思います。そのリーダーの罪というのも、厳しく問われているということが教えられております。そして最後に民衆一人一人、つまり個々人の罪もやはり、解決されていかなければならないということ、そういうことが順番に教えられているのが4章の内容ということになります。 社会的立場に関係なく、立場のある人もない人も、個人でも集団でも、あらゆる場合に罪の解決が求められるということ。たとえそれが気づかずに犯してしまったような罪であったとしても、やはりそれは解決されていかなければならない罪なんだということが、この4章全体を通して教えられています。私たちは神様の前に出るときに、やはりそういうことが示されていくんじゃないでしょうか。聖なる神様の前に私たちが出ようとするときに、私たちはやはり私たちの内側を探られますね。意識的に犯している罪はもちろんですけれども、私たちの内の中に隠されているような罪も、だんだん示されていくんじゃないでしょうか。私たちは自分の罪の大きさを自分で判断したり、評価したりしやすい、そういう傾向を持っているんじゃないかと思います。これは大したことないとかですね。これはあんまり気にしなくてもいいんじゃないかとか、これはみんなもやっていることだから、大丈夫じゃないかとか、そういう罪の判断を私たちの側でしてしまうという、そういう傾向があるんじゃないかなと思いますね。そして、それを適当に隠してみたり、あることをないことのようにしてみたり、状況のせいにしてみたり、ごまかしたり、多めに見たり、曖昧にしたり、水に流したり、いろんなことがあると思いますけれども、いろんな方法によって自分の罪をなるべく見せないように、意識しないようにしたり、あるいは過小評価していくという、そういうことを自分でしてしまうということが、私たちの傾向の中にあるんじゃないかなと思います。しかし、どんなに私たちに小さく見えるような罪であったとしても、それは神と人との間に横たわる大きな障害です。私たちには大したことがないように見える、たったそれだけの罪も、それは神と人との間の障害になってしまうんですね。そのために私たちは心から神様とお交わりすることができなくなってしまう。よってそれは、すぐに取り除かれなければならない。そして、その方法もちゃんと神様は用意してくださった。ちゃんとその罪が解決できる方法を、神様の側で用意してくださっている。それがここに出てくる、罪の清めのための生贄なんです。それは、つまり神様の側が、私たちに関係を求めているということなんです。私たちが願っている以上に、神様が私たちと交わりをしたいんです。その障害になっているものがあるんです。それを取り除いてほしいんです。その取り除く方法まで、ちゃんと用意してくださっているという恵みを経験するのが、礼拝なんだということを、私たちは覚えたいなと思いますね。私たちは神様の前に来るときに、いろんな罪を示されますけれども、全部それも許されるんです。あなたの罪は許されたと、イエス様は宣言してくださいました。そのイエス様の恵みに浸りたいなと思いますね。心を閉ざすことなく、心を開いて、この恵みに預かるものでありたいと思います。そして最後に、この罪の清めの捧げ物の最大の特徴を皆さんと覚えて終わりたいと思います。その最大の特徴は何かと言いますと、血が徹底的に流されるところに罪の清めの生贄の特徴があるということです。4節から7節までお読みいたします。彼はその牛を会見の天幕の入り口、主の前に連れて行き、牛の頭に手を置き、主の前でその牛はほふる。その油注がれた祭司はその牛の血を取り、それを会見の天幕に持って入る。その祭司は指を血に浸し、主の前で聖所の垂れ幕に向けてその血を7度振りまく。祭司はその血を会見の天幕の中にある主の前にある香り高い香の祭壇の四隅の角に塗り、その牛の血をすべて会見の天幕の入り口にある全焼の捧げ物の祭壇の土台に流す。ここに礼拝者が家畜をほふった後に、祭司がその家畜の流された血を取って会見の天幕に持って入るっていうことが書いてあるんですね。そして指をその血に浸して主の前で聖所の垂れ幕に向かって7回その血をまき散らすと書いてあります。さらに祭司はその血を祭壇の四隅の角に塗り、そして会見の天幕の入り口にある全焼の捧げ物の祭壇の上に流すという言葉が書いてありますね。祭司はほふられた家畜の血を振りまいたり塗ったり流したりいろんなことをしてるんですけれども、いずれにせよ会見の天幕の中はもう血だらけになったんじゃないかと想像されるわけですね。これが罪の清めの生贄の最大の特徴です。全焼の生贄が捧げられた時にも動物がほふられました。血が流されましたけれども、あの時のその血は祭壇の側面に振りかけられるだけだった。一部の血だけが振りかけられたということが書いてあります。でもこちらの捧げ物は徹底的に血が用いられている。流されたり、注がれたり、振りまかれたり、いろんなことがあるんですけれども、そのようにして血が用いられたっていうことなんです。どうして血がこのように用いられたんでしょうか？それは罪が許されるためには血が流される必要があったからなんです。新約聖書ヘブル人への手紙の9章2節にこういう言葉があります。血を流すことがなければ罪の許しはありません。私たちの罪が許されるための条件は血が流されることなんです。誰かの尊い命が犠牲になって血が流されない限り、私たちの罪が許されることはないんです。生贄の血は主の前で聖所の垂れ幕に向けて7度振りまかれたと書いてありますけれども、聖所の垂れ幕の その向こうには神様がおられるという、その神の臨在の場所、そのところに向けて血が、振りかけられたと、それは私たちにとっては本当に些細だと思われるような、そんな罪だったとしても、それは神様に対する侮辱であり、聖なる神の名を汚すことであるということ、そのような神に許されるためには徹底的に血が流されて、そしてまさに神様の臨在の場所に向けて、血が注がれていかなければならない、そういう、ことがここで教えられているわけであります。このほふられた家畜の血、血だらけになっている家畜の姿が、誰のことを表しているか、もう皆さんはお分かりでしょう。バプテスマのヨハネはイエス様が自分の方に近づいてくる姿を見たときに、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と呼んだんだそうです。これはどういう意味かというと、私たち人間の罪を取り除くために、私たちの犠牲となってほふられる、血を流してほふられる子羊だという、そういう意味です。そのことをバプテスマのヨハネはちゃんと分かっていたんです。イエス様がどういう方であるかということを、よく分かっていた。そしてバプテスマのヨハネの中では、このレビ記の4章の、この場面が多分思い浮かべられていたんじゃないかなと思います。イエス様はそのようにして、私たちの身代わりとなってほふられていた、たくさんの血を流してくださった。キリストが流してくださったその血によって、私たちは罪が許された。だからイエス様の十字架が、私たちに必要だということを、ぜひ覚えるものでありたいなと思います。昨年の12月に私たちは礼拝の度に、ほふられた子羊という歌を、繰り返し繰り返し賛美しました。ほふられた子羊は、力と富と、勢いと、誉れと、栄光と、賛美を受けるにふさわしい方ですと、何度も何度も、毎週毎週私たちは賛美しました。ほふられた子羊とは、どんな子羊でしょうか？私たちがあの歌を賛美するときに、ほふられた子羊のことを思い浮かべながら、あの歌を歌ったでしょうか？ほふられた子羊っていうのは、刃物でズタズタに切り刻まれて、血だらけになっている子羊です。牧場で、のどかに草を食べている、羊毛に包まれた可愛い子羊ではない。その白い羊毛が、もう真っ赤な血に染まっている傷だらけの子羊です。この子羊に向かって、私たちはどうして賛美するんでしょうか？それはこの方がほふられてくださったことによって、私たちの罪が許されるからです。逆を言うならば、この子羊がほふられていなければ、私たちの罪は絶対に許されることはないということ。私たちの罪を許すために、その罪を取り除くために、イエス様は十字架にかかって死んでくださった。このような愛を受けて私たちは、どうしてなおも自分の罪にとどまることができるでしょうか。自分の罪の中に生き続けることができるでしょうか。神の愛と、恵みはいつでも私たちに注がれております。いつでも救いの道は開かれています。いつでも私たちは招かれています。私たちは決して心を頑なにすることなく、本当にこの恵みをいただいて、罪を悔い改め、この恵みに浸るものになろうではありませんか。そのようにして私たちは、少しずつ少しずつ清められていきます。イエス様の十字架の血によって、少しずつ少しずつ清められていく。礼拝とはそのような恵みを味わう時であるということを、ぜひ、心に留めたいと思います。聖なる主の御前で、しっかりと私たちは心を探られて、本当にへりくだって心を注ぎ出して、そこで用意されている恵みをしっかりと味わおうではありませんか。そのようにして本当に恵みに満たされて、許されたものとして、新しい一週間を出発していきたいと思います。お祈りをいたします。神様、本当にあなたの憐れみが用意されていること、自分では決して解決することのできない罪の問題に、あなたの側から解決の道を用意してくださっていることを覚えて、感謝いたします。この恵みをいただいた私たちが、どうか心を開いて、あなたに心を注ぎ出して、そしてしっかりと許されて、新しくされてここから出発することができますように、この一週間の歩みを導いてください。御言葉を心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。